皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
おねそでございます。
はい、2014年11月20日の192回配信になります。パチパチパチパチパチということで、まあ、ホネストさんお誕生日ですよね。
完全に忘れてました。
これ
完全に自分の誕生日の配信だということを完全に忘れてました。
あ、誕生日を忘れてたわけじゃない。
まあ、じゃなくてね、
そう、当日じゃないかな。
そうなんです、
うん、あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。私誕生日らしいんですよ。
一言みたいに。
いやいや、あの、今ね、その11月20日配信って聞いて、あ、そうだと思ったんです。
そうね、
もうね、この年になると誕生日もあれですよ。
一個一個刻むのね、大変ですな。
そうそうそう、もうね、ドカッとこうやってくれればいいかな。
そうね。まあ、とりあえず30いっちゃえば、しばらくは、まあ、もう少しちょっとゆっくりそうした感じになるかもしれない。
あ、そうね。それはそう、ね。
まあ、30の瞬間、ちょっと、あれですな。
一瞬へこみそうだよね、30になる感じ
が。深いものが、うん。ありそうですね。
味噌汁ですからね。
はい、まあ、そんな、ホネストさんの誕生日会ですけれど。まあ、実は今日収録日は、まあ、15日ということでね。なんか、今朝ニュース見てたら東海道新幹線が止まってるとかなってて、
え、マジですか。
あ、そう、今はなんか動いてるらしい
んですけど、何の原因ですかね。
それがね、普通なんか停電が起こったとかって言って、新横浜の駅でね、
うん、
で、いや、停電なのかっつってニュース開いてみたら、なんか人が感電したと。
え、
で、なんで感電したかっていうと、なんかお客さんがなんか新幹線の屋根の上に登って、うん、なんか感電したらしいと。
ほう。
そんなニュース聞いたことありますっていう。
ない。なんか未だかつてない。
うん。どうやって登るのっていうね。うん、結構アグレッシブなことが。
普通の JR が止まるとかはね、そういう迷惑行為とかで、うん、よくあるけど、新幹線自体が止まるってなかなかね、個人のあれで、
ない、
ね、割と、ね、少ない例ですよね。
結構さ、まあれですよ、
死んでなければいいんですけど、この方が。
そうだね。ちょっと、
ただ、多額の賠償が。
そうそう。
そうだね。
電車止めたら、奥行くもんね。結構。
行くよ。
しかも新幹線だからな。うん、まあちょっと、
はい、
うん、そんななんか、感電にしてもなんで、電車の上に登るってなかなかだなってね。
これもうちょっと情報があったら、これ、拡大タイムズにしたいな。
ね、
割と興味深いね。ニュースですけどね。
まあ、笑い事ではないもののね。
うん、そうですね。どうなんだろう、これっていう、はい、その、探求心くすぐられるような。
そうですね。
確かに。
皆さん今日はどうですか？今日は、なんていうの、天気がいいんでね。あの、ちょっと、収録の気分も、上がってます？テンション。
まあ、やっぱり。
上がるかな、テンション。
上がらない？
雨がね、ザーザー降ってるよりは、
まあね。
気持ちはいいですな。
時間はそれはいいね。
まあ、この土日はね、天気にも恵まれるということで。
そうですね。
久々ですよね、はい、土日で天気がいいって。
そうそう、両方ともしかもいいってなかなかね。うん、
今までっていうか、まあ、ここ1ヶ月くらい、土日があるたびに雨だったような気がしてるんですけど。
う
ん、
そうそうそう。大体さ、なんだろう、その雨の周期って、1週間おきぐらいになるから、1回土日のどっちかにはまっちゃうと、連続してしばらくはまるんだよね、土日が。曇りとか雨とかね。はい。
あとはあれじゃないですか、まあ、やっぱり、うん。急にめっちゃ寒くなったっていう感じじゃないですか。
あ、それはある。
急激な変化として。
もう冬だね、この感じだと。うちの近くはもうね、あの、朝、氷点下行ってるところもあるみたいですからね。
マジ？
そう。
でもね、なぜかホネスさん毎回薄着なんですよね。がっつりしたコート着てないんだよね、いつも。
いや、そうね。そうだわ。
なんか、ジャケットだけでいいみたいな。
いや、でも、今の時期、まあ、急激に寒くなったけど、僕、たまに外出するとき腕まくりして、ジャケット羽織ってないですわ。
ああ。なんか、移動の途中で、ちょっと暑くなるときあるけどね。
そう、そうなのよ。だから、それで行くとさ、
うん、
なんか、お客さんのところでこう、 いろいろ提案をしてさ、外出るとさ、あ、若干寒いなっていう。
うん。
うん。それでみんなに、大丈夫ですかって言われる。
周りの人に必ず突っ込まれるんでしょ。
そうそう。え、その格好で大丈夫ですかみたいな。うん、まあ大丈夫ですよ、みたいな。
まあね、そんな、なんちゅうの、季節の変わり目がね、もう、今、真っ只中だなって感じしますけど。
冬になってしまって、うん、来てるってことですね。
はい。で、まあ今日はちょっとお便りがまだ来ていないので、まあ早速本編にね、入っていこうかなと思うんですけども、
はい。
今日のネタは、かけられタイムズうまうまさんですが、どんなネタですか？
はい。まあ、ちょっと、ここ、今週話題になったニュースとしては、日テレのね、うん、アナウンサーの内定が決まった方が、バイト歴で、まあ、ホステスをやっていたということが分かった後、内定を取り消されて、提訴に至ったという、うん、そういう、驚きのニュースが入ってきたので、
ね、
はい。ちょっとこれについて取り上げようかなと思います。
はい。じゃあ、井戸端カオスの方ですけれども、こちら、ホネストさん。内容はいかがでしょうか。
はい、今日はですね、まあ何にしようかなと思ってたんですけど、色についてね、ちょっとお話をしようかなと。
色。
はい、
うん。
色。まあ、色と言ってもですね、いろんな色があるわけです。ね、先ほどこう、寒くなってきたって言ってますけれども、まず、おそらくこれからの時期紅葉がね、綺麗になってくるというところもありますので、うん、まあそういうところにも絡めつつ、今日はちょっと色についてね、どんなお話になるのかはわかりませんが、してみようかなと思います。
まあ、どんな色の話になるのかは、ホネストさんは舵取り次第、次第なの。
なかなかカオスな、
そうですね、
ホネストさんにしては珍しいチョイスのね、うん、いつも具体的な話が多いので。
そうだね。
そうね。アバウトだね、今日は。
まあ、楽しみにしたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、かけられタイムズか。かけられタイムズから始めましょう。
はい。バイト歴で日テレのアナウンサー内定取り消し、そんなのありかということで、
うん、
お送りしていきたいんですけれども、まあ、ニュースの概要をさらっと言いますとですね、日テレの女子アナの内定者が、まあ、後からですね、ホステスをしていたというアルバイト歴というのが分かって、
うん、
内定を取り消しましたと。で、それに対してその方が、訴訟して、訴訟に発展して、そしてさらに日テレ側もそれに対しては、まあ、引く感じじゃなくて、徹底抗戦の構えを見せているという。
うん、
今まさに現在進行形で、まあ、口頭弁論みたいなものがあったというような状況です。
うん、
もしかしたら20日時点では、その弁論の後のね、で、互いにもしかしたらもう一アクション何か起きてるかもしれない。
うん
うん、このニュース、お二人はご存知でしょうか？
はい。
ブリンディさんはね、選んだ時に、ああ、これね、みたいになってた。ホネスさんの方は。
あ、知ってましたよ。
知ってます。
聞いてたなっていう
か。ああ。まあ、多分ホネストさんが、その、今日ね、タイムズだったら、おそらく、十中八九これだったんじゃないか。というふうに私の方、睨んでおりますけれど。
本当？いや、でも、そこまでじゃなかったな。
ああ、なんかこういう系の話題すごい詳しいよね、毎回ね。
ああ、まあね。
うん。これ僕のね、職場でも、この、昨日とかは、またちょっと会社で飲み会があったんですけども、
うん。
まあ、その際もね、結構話題になってましたね。
そうね。難しいね、なかなか。これ法律が絡んできますからね。
そうですね。うん、です、そう、なんかあれですよね、まあ、いきなり話に入っちゃうと、
うん、
内定を出す前だったら何ぼでもできたっていうところなんですよね。
そうね、うん、
まあ要は日テレ側が何を基準に採用するかしないかってね、別にそんなに本人に、表立って理由を通告しなくても、
うん、
まあすみませんでしたっていう形になるんで、まあ内定を一回出してしまったということで、地位確認請求という訴訟が、まあできてしまうと。その地位確認の請求っていうのは何かっていうと、まあ、そう自分の権利などの存在を確認するための請求訴訟になってくると。うん、例えば会社からお前クビだって言われたりした時に、 会社と従業員の間のそういう契約っていうのがあるじゃないですか。
はい、
うん。なので、その解雇は無効だとして、従業員の地位をね、確認する労働訴訟っていうのが、まあ、代表的な例として、この地位確認の訴訟としては出てきますよと。
うん。
まあ、内定もそれに近いものがあって、内定取り消しになった時、いや、おかしいじゃん、一度内定したじゃんっていうことで、訴訟を起こすことができて、まあ、判決でね、従業員の地位が確認されるケースがあると。そうすると、日テレ側は雇用しなきゃいけなくなっちゃう。
うん、
もしくは、なんか和解するケースで何かこう、金銭的な解決となるケースもありますよね。ちょっと前内定取り消しっていうのは結構その話題になった時あったじゃないですか。
うん、
その時は、例えばなんで、支度金じゃないですけど、なんか100万円とかを、内定取り消しの方に送ってこれでちょっと、みたいな。
うん。
この100万どうすんだよ、みたいなね。そういうことがありましたよね。
ありましたね。
なのでまあ今回、日テレ側はもしかしたらその、お金でなんとか我慢してくださいってこう、なるのか、まあ、和解って形で、やるのか。ただ、訴訟を起こしてるっていう時点で、日テレに入った後、ちょっとギクシャクするんじゃないかっていう心配がちょっとありませんか、これって。
そうだね。まあでもその覚悟もあっても、日テレは取り消しをしたかった。
うん。
ですよね。
そしてその気になる理由が、うん、まあ、高度の清廉性が求められるアナウンサーにふさわしくない。
うん。
うん、まあその報道によってはなんかこう不潔だとか、なんかそういうような表現もね、うん、使われてましたけれども、清廉性に欠けるのでダメですとか。いう形で。
まあ、なんかそういうことが、なんだろうな、なんだろう、規約じゃないですけど、こういうのを求めてますっていう、なんだろう、基準っていうのに書いてあったりとかしたんだったらまだ。
募集要項とかにね。
そうそうそう。
もともと、こういう方を募集しますってところに。
うん。
例えば、免許が必要ですって書いてあったのに、免許ないまま、ね、うん、免許ありますって嘘ついて合格した後に内定取り消しだったら、多分、それはもうしょうがないねってなるよね。うん、
書いてあるからね。
ええ。なんでわかる？ここに書いてある。そういう先生。
それわかる人いないから。まあ、
ちょいちょい出して申し訳ないんですが、うん、まあ、そういう、某先生がね、いましたけど。
某先生がね。そうね。これも、まあ、その、
で、この方、見ました？東洋英和女学院大学生4年、大学の4年生の、
ね、
佐々木里奈さん、22歳。
写真はいっぱい出てますよね。
うん。
うん、
なんか、
お顔はまだ拝見してないな。
ニュースで見たときは、すごい綺麗な方なんですよ。で、普通、なんか綺麗な方の写真って、何枚か見たときに、何か1枚何かこう、あ、ちょっとこれちょっと惜しいなとか、なんかそういうこと。
あるある。
あれあるじゃないですか。
あるある。
この角度は結構好きだけど。
全然知らない人なのに。
そうそう、全然知らない。勝手にこう、そういう観察って、まあ、男性であれば誰でもある。
まあ、そうですね。
この写真、これだからあれだな
とか。ちょっとこっちいまいちだなとか。
あるある。
なんか出てくる写真、出てくる写真が、ほぼ全部すごくね、なんかこの方は綺麗な方なんで、なんか、うん、まあ、アナウンサーとして本当に、なんですか、ふさわしい水準というか、うん、なんだったらね、アナウンサーの中でかなり人気が高まるんじゃないかなっていうふうに期待できそうな、ルックス、
うん。ルックスはそうですよね。なんか。
まあちょっと能力まではちょっとわかんなかったんですけど。では、経緯としては、内定を受けましたと。それが去年の9月に内定通知を受けたと。で、ただし、今年3月ですね、まあ、その、この佐々木さん側がですね、人事の担当者の方にですね、ちょっと母の知り合いが経営する銀座のクラブで短期アルバイトをしていたんですけど、大丈夫だったんですかねっていうような感じで、なぜかこのタイミングで正直に人事担当者に伝えたと。
何なんだろうね、そこね。
はい、ただ、まあ、口頭でね、そう、人事担当者も、それなんか決裁権持ってるような偉い人じゃなかったのかわかんないですけど、うん、まあ、その、あ、ちょっと確認しますね、みたいな感じで、二日くらい経った時は、いや大丈夫だったんで、気にすることないですよ、とかって言ってたんですけど、うんうん、もうちょっと経ったら、まあ、ちょっと上の方の話で、やっぱりダメだと、いうことになったってなって、 まあ5月に内定取り消しの正式に通知されてしまったという。まあ、うん、もうこういう経緯、
ね。なんで言おうと思ったんですかね。という、言おうと思ったっていうことは、何かしら、このアルバイトが影響するんじゃないかと本人は思っていたということなんですかね。
そうだね。間違いない、ね。
そうじゃないと言わないよね、普通。
うん、
おそらく、この方も9月に内定通知受けた時はすごくね、あ、これから女子アナになれるんだっていう、なんか、割とこう、花形の職業に思われてるじゃないですか。アナウンサーって言われると。うん、っていうのがあって、多分周りの人たちと話したりとかしてるうちに、ね、いろいろアドバイス受けてる中で、うん、あれじゃないですか。例えばですけど、お母さんとかがあんた、ちょっと心配やね、つって。銀座のクラブでちょっと働いてたことあったやろつって。
銀座のクラブで働いてるのになんで関西名前なんだ
っていう。ちょっと母親の方の出身地まで書いてないんで、まあね、3割くらいの確率で関西弁を喋る可能性あると思いますので、はい、うん。でもちょっと気になるのは母の知り合いが経営する銀座のクラブ。
うん、そう、そこ
は、ね。母の交友関係が若干ちょっと、うん、ね、思いませんか。いますそういう。我々のその、
まあ、
母の知り合い。
母の知り合いで、銀座のクラブをやってる人はいないですね、多分。
まあ、別にディスったりするね、わけじゃなくて、しかも銀座のクラブって言うとすごいなんか、高級感があって、
そうですね。
逆に清廉性高いんじゃないかって、なんか勝手にね。
ね、業界人が通いそうだね。
まあね。
それこそなんか100万円の、あれを飲むみたいな。
そうね。
うん。なんか単純にこの話が内定取り消し取り消さないっていう話の話っていうよりかは、その理由になってるのが争点になって、果たしてその、ね、そういう銀座のクラブで働いてたっていうことが、清廉性を欠くことなのかっていうところとか、あとは職業差別じゃないのかとか、まあそういう話に、割とこう、客観的に皆さん、なってるんじゃないかなと、思うんですけど。
まあ、ここなんだろう、なんか、どっちの気持ちもわかるっちゃわかるんですけど、なんだろう、訴訟までして、内定取り消しを取り消したいんですかね。いや、今のこの状況で、なんか入社したとしても幸せにはならない気がするんですよね、もう。うん、
でもなんか、内定の時期過ぎちゃってるから、今からだと、一旦留年なりして、ね。
まあ、そうですよね。
ええ、この大学卒業するの延期して、もう一回。
あ、まあ、そうですね。テレビ業界だったらそうですけど、まだでも、今って、あれですよね、就職の活動の
時期が。あ、まあ、最終。
遅れてるんで。
いや、でもね。
ワンチャンあるくらい。
うん。
日テレだからね、入りたいんじゃない？
日テレに入りたいのかな。
え、日テレ、ほら、まあ、テレビ業界の中でもさ、いろいろあるんですよ、やっぱり色がね。あ、色が？うん。
まあでもなんか僕、日テレに同期で入った人いるんですけど。
マジ？
うん、いるんですよ。実は同じ研究室だったんですけど。なんだろう、いろんなとこ受けてましたけどね。日テレでだけじゃなくて。
あ、僕も受けましたよ。
うん、いろんなとこ受けて、例えば TBS かなんか受かってたんですけど、日テレにするみたいな。なんか、結局、なんだろう。なんか、受かって、どれか選ぶみたいなことしてましたよね。
あ、多分ね、日テレが一番最初なんだよね。うん、テレビ局の中でも、
うん、
日テレの募集が一番最初に締め切れられるのよ。
ああ、
確か、
うん。
すごい早いの、日テレだけなんか。
あ、そうなん
だ。だから僕、日テレだけ、出せなかったんだけど。
これだって、大学3年生の時にもう、この9月とかにはもう、泣いて出てるってことでしょ、
まあ、
これ。
そうですね。
そうそうそう。そういや、だからそう。テレビ業界早い上に日テレが早くて、ね、多分、一番最初に受けて、うん、その他のやつも合わせて出してたか、それかもう日テレ一本に絞ってたんじゃない、まあ、この子。
うん。
ミスですし。
まあ、まあ、どちらにせよ、やっぱり行きたいっていう気持ちは強いのかな、そうすると。
なんだろうね。でもなんかこういろいろ勘ぐっちゃうよね、こういう。
でも絶対この方アナウンサーとして出た時に、まあすごくこう、ね、綺麗な方ですから、
うん、
まあおそらく人気が出ると思うんですけど、そうなった時にやっぱりこう、過去をほじくる、ね、まあこう、コアなファンじゃないですけど、コアなファンがそんなことはしないと思うんですけど、まあちょっとそのいたずら目的でいろいろこう過去の調べてまとめサイトとかにあげたりするじゃないですか。
う いっぱいあるからね、そんなの、ね。
あとまあ週刊誌ね。とかはね、過去をこう、暴露するとか。そういうのがあった時に、その、例えば、銀座のそのクラブに、で、お客さん側として、この方のサービスを受けた人が何かこういろいろ知ってるとか、何か発展して、ね、もうちょっと、こう表で出てる情報よりも深い情報を知っていて、その辺の情報がこうポッと出てくると怖いから、一旦局に確認を取って、あ、そういう過去の経緯は大丈夫ですよっていう裏が欲しかったのかもしれないですね。ちょっと、まあ、何かあったらもう局が守るからって言ってくれるのか、何かあった時に、え、マジで？つって、あの、AKB みたいに、過去の、あの、プリクラとかが流出してしまったら、あのね、その場で解雇みたいな。
いや、でもなんかさ、この人事の担当者もね、上に伝える伝え方が悪かったんだと思うよ。
うん。何かあったら人事担当者もね、自分で責任取らなきゃいけなくなっちゃうとかなるからね。どうなんでしょう。これなんかでも、2ちゃんとかでずっといろいろ見てると、本当にその、ホステスっていうことで内定取り消しっていうのは基本的にはありえないっていうのを日テレ社員自身が言ってるらしくて。
まあそうだよね。それはそうだった、ね。
だからもっと別の理由があるんじゃないかっていう。
そうそう。原因が別にあるような気がするんだよな。
うん、あ、原因別にある説はね、うん、確かに。
いや、なんかさ、わかんないけどさ、いや、すいません、これ、あの、なんかホステスで、お母さんの知人の人が経営するホステスで働いてたことあるっぽいんですよ、この子。みたいな。あ、マジ？いや、まあホステスぐらいだったらいいけど、お前、ちょっと、本当にそれ以外ないか、ちゃんと確認しろよ。調べてみます。つって、うん。過去東洋英和の人に幾人か当たって、この子ってどんな経歴がありますかみたいな、バーって検索したら、あ、これやべえな、みたいなのがあったのかもしれないよ。
まあそれはそうかもしれない、ね。
メディアの人だからさ、そういう、なんだろう、多分裏はさ、いろいろ調べられると思うのよ、うん、きっと。うん、
そんな時に、うん。はい。過去に何をしてたかってよりかは、もしかしたらこの方の交友関係とか、
うん、そうそうそう。
いろいろ後から分かってしまったのかもしれない。ですけれども。
だってそれで結局、日テレはさ、あの、夏目アナを、やめさせてるわけじゃない。まあ、いろいろ写真、過去の写真が流出しただのなんだので、うん、もうアナウンサーとしてはダメだって切り捨てちゃったわけでしょ、うん、で、結局今呼び戻しそうとしてるわけだけれども。
ここで結構その、聞いてるリスナーさんの方で、アナウンサーと芸能人の違いがあんまりよくわかんないみたいな人がいるかもしれないんですけど、アナウンサーってのはまあ、いわゆる普通にその、局に、の従業員ですよね。
うん、社員だからね。
はい。なので、有給取って1週間いませんとか普通にあるわけですよ。芸能人と違って。
今週夏休みいただいと思います、
はい。で、まあ、おそらく一般の社員よりもおそらく高級だとは思うんですが、ちゃんとその給与自体も局から払ってもらってるので、うん、まあ、比較的その、解雇ってことはそんなないかもしれないですけど、アナウンサーっていう業種をなんか下げられる人は今まで何人かいたなって思いますね。例えばこう不適切な発言をしてしまって、
うん、
他のメディアからそれをね、取り上げられてしまったとか、うん、まあネットですごく叩かれてしまうってなった時に、その番組から降板するっていうケースっていうのは結構ありますよね。だからアナウンサーって結構、そういった意味では他の芸能界のタレントさんとかに比べると、割と普通の社会人に近い、存在になってるかなっていう。
でも、まあ、この子が、こう、なんだろう、提訴をするというか、裁判沙汰にしている理由もね、なんかいろいろ勘ぐっちゃうんだけど、
ええ、
きっとそれをすることによってニュースになるだろうなっていうのは誰しもが想像がつくじゃない。
そうですね、
割と。そうなった時に、うん、まあ、多分いろんなところできっと、売名行為だということも囁かれると思うんですよ。
まあそれは初めて知りましたからね、ね、こんな人がいるんだっていうことを。
そうそうそう。で、ここで、本来はすんなり日程に入ってそこでこう花を咲かせようと思っていたのが、そこで取りやめた。このまま泣き寝入りしたら自分が行こうと思ってたメディアの業界に行けないっていう判断をするんだったら、別に内定取り消しを取り消してほしいとか云々の前に、 ここで日テレを訴えれば自分の名前が売れ、日テレじゃないところから声がかかる可能性も大きくなるわけじゃない？こうなると。
うん。
っていう裏の計算がもしこの子にあるんだったらすごいなと思う。
いや、この子にあるんじゃなくて、この子の周りにあるんだ
と思う。そう、まあまあそうね、うん。それもそうだけど。
だって、そもそも、この子がそこまで賢かったら、途中で、あるクラブでアルバイトしてたなんて言わないから、多分。
そうだね。
だからまあ、あとは、アルバイトしないっすよ、
ね。そう。だから多分、その、周りだと思うんだよね。
周りか。
周りが結構。
アルバイトってことは、もう大学生の頃だと思うので、うん、大学生に入ったら、大体将来何を目指すかって今日ちょっとやるじゃないですか。うん、そうなった時にアナウンサー目指したい。で、なおかつこの方は、まあ、ミス東洋へはってことで、うんね、ミスキャンパスになってるわけですから、
うん、
意識がすごい高い方じゃないですか。
そうね、
ミスキャンパス出るってことはね。そうなってくると、ね、まずその、アルバイト歴、大体書きますから、そういうところを最初どう考えてたのかな、というふうには思いますけどね。うん、
でも、なんだろうね。だってホステスでさ、まあ、わからないけれども、ホステスをやることによって、こう、人とのコミュニケーションだったり、話し方だったりさ、が身についたりもするわけじゃない。
うん、
この、まあ、大人との会話という意味で。うん、で、うん、それを目的に、短期でホステスに入って、その、なんだろう、コミュニケーション能力を高めるっていう目的で、アルバイトする人だって、増えてますっていう世の中なのにさ。
うん、
それをなんかこう、まあ、日程側もさ、ああ、もうダメっす。みたいなのって、やっぱりなんか、どっか引っかかるよね。それじゃないだろうなと思っちゃうよね。
まあ、なんかね、うん、もっとそういうところで短期ぐらいだったらいそうですからね、やってる人。
うん。そうそうそう。まあ、それを言っちゃったっていうのも、まあ、あるのかもしれないけど。
まあ、あとは、なんていうの、本人も、まあ、やってたとしてもなんかやっぱ言い方あるよねっていうのはありますよね。
うん、
それをもうちゃんと正直に書いて、アピールポイントとして
使
うっていう手もなくはないのかなと、うまいこと言えばね。
でもやっぱり本人も後ろめたかったんだよね。
まあ、後ろめたい気持ちがあったっていうのは多分、
その3ヶ月やったっていうのは、自分の糧にはなったかもしれないけど、
うん、
それが原因で、もしかしたら内定が、出ない可能性もあるなっていうのはどっかで感じてたんでしょう、やっぱり、
うん。で、まあちょっとはっきりさせようってことで正直にちょっと打ち明けたけど。
正直に言ったらこうなったと、
うん。もうちょっと、そのね、通知受けてすぐに、その9月中に、
うん、
なんかちょっとそういう気になるところとかも、ちょっと相談させてくださいって正直に言ってたら、もしかしたら、ね、また結果がちょっと変わってきたかもしれないんですけどね。
うんうん、
この子なんかまだあるんじゃねえかっていう風に局側が判断して、ちょっと怖いので、
まあね。
後からも、またポロポロ来るかもしれないですか、
そうそう
ね、
う
ん。まあちょっとこれはね、まだわからんですね。で、両サイドの意見、それぞれありますから、局側ももちろんそういう権利あるとは思うんですよ。アナウンサーっていう。
うん、
職業が割とそういうものが求められるっていうのは、なんとなく世間の認識としては割とそういう雰囲気じゃないですか。
うん、
清廉性っていうのは今一つこうピンときてないんですけど、
うん、
まあね、これ清廉って何かっていうと、心が清らかで私欲のないこと、様って書いてあるんですけど。
まあ、なんていうか、やっぱり人から見られる商売なのでね、なんていうのかな。やっぱ水商売をしている人とそうでない人っていうのの見方は世間一般の見方ってあるから、まあそこを ね、そう、やっぱ重視したいっていう主張はわかりますけどね、
うん。まあ、ちょっと過去に政治家の、何でしたっけ、あまり詳しくないですけど、なんか SM 発言とか、
うん、
そういう問題で、逆にその政治家の方がちょっと叩かれてる職業なんかすごくこう汚らわしいとか言っちゃったんですよね、
うん、
っていう表現についてすごく揉めたりとかですね、
うん、
なんかそう職業に対してのまあ、感想はね人それぞれ全然持ってていいと思うんですけど、まあ、それに対して会社とかそういう政治家とかそういうこう責任のある人物ものがですね、まあ、そういうことを言ってしまうとですね、まあ、なかなか それはそれで難しい話になってくるんじゃないかっていうのがあって、と同時に時代の変わりもありますから、最近そういうものを比較的緩くなってきてる方向だとは思うんですけどね。
うん、
理解が、何ですか、いろんな職業に対しての理解が深まってきたというか、この情報化の社会で。
うん、
だから、10年前だったら、いや、これ絶対ダメでしょとかってなってたかもしれないし。
うん、
今だと、いや、でもなんか、今時ね、ホステスやって、ね、過去のね、職業は別にいいんじゃないかなと思いますけどね、っていうような巣鴨のね。
おじいちゃんおばあちゃんがね。
おじいちゃんおばあちゃん。大勢いらっしゃると思うんですよ。いや、わしは許さんとか言う人、そんないないと思うんですよ、今時。まあ、ただ、他にアナウンサーで目指してる人たちは、いろいろこう、我慢してですね、すごく勤勉に努力されてたりとか、いう人もいるというのも事実だと思いますので、トータルで判断して、まあ、どちらかがちょっと我慢しなきゃいけない結果になるのは目には見えてるんですが、
うん、
まあ、一つのね、我々も社会について考えさせられる一つの事例になってるなと思いますので、まあちょっと時間が来てしまったので、この辺で終わりにしたいと思うんですけども、うん、まあこの争点になってる部分の結果がね、どうなるのかちょっと気にしながら今後も見ていきたいと思います。以上です。
はい。ありがとうございました。
ということで。
うん。
井戸端放送です。
はい。
はい。
まあね、今日は何をやろうかなと考えてたんですけど、ちょっといろんなサイト見てた時にですね、ある言葉、まあ好きな言葉で検索をすると、その言葉に合った色を出してくれますっていうサイトがありますよというのを見つけまして、
うん、
うん
もうこれは面白いなと思って、今日は色についてお話をしようかなと思って、バックとしたテーマを挙げております。
うん。
はい。
うん。で、まあ、色って多分、それぞれ人好みがあると思うんですけど、なんか色に関するエピソードとかあります？
ざっくり しすぎじゃないですか、
ね。僕でも
あるんだ。
色の統一感ってすごい大事だって思ってて。
おお、うん、まあでもウェブ業界でね、今働いてらっしゃると。
まあね、別にウェブ業界
あ関係ない
じゃなくても、日々、普段のファッションだったり、買うものの色だったり。
うんうんうん、
僕全部ネイビーにしてるんですよね。
あネイビーっぽい。
ネイビーが超好きなんですよ。
ね、
なんで笑ったんですか、
ネイビーっていう、なんか、
濃紺。濃紺っていうんですか。
その英単語がうまうまさんによく似合うなと思って。ネイビーとかなんかネイバーとかなんか、その系統のなんか。
言ってきそうみたいな。
そうそう、言ってきそう。
いや、本当に、服もね、大体必ずネイビーの、ものを必ず入れてるんですけど、
うん、
携帯のカバーとか、あと MacBook Air のカバーとか、キャリーケースとかカバンの色とか、全部ネイビー
ね。うん、そう。
リュックサックもネイビーだし、なんかデジカメとかじゃあ買おうと思った時に、色とかって大体、うんうん、クリアホワイトとか、
うん、
あるね。
セラミックなんとかかんとか、ブラックとか。
あるね、ある。
コバルトなんとかみたいな、それ
が。ある
ね、どんな色なんだこれみたいな。テカテカした色がある中、ネイビーをね、基軸に考えて。
なるほど。
で、今のところない、なかなか変えてないんですけど、カシオでね、一応ネイビーみたいな色ののがちょっとあって、次それにしようかなと思ってるくらいだったんですけどね。
じゃあもう、まあ、
そんな感じで。
ええ。うままさんの中では自分の色はもうネイビーなんだ。
まあそうですね、自分の色っていうよりかは、自分が買うものの統一感の色はネイビーで統一しようっていう。で、髪の色も今、茶髪にしてるんですけども。
え、そうなの？
はい。そうすると、すごくそのネイビーのね、今シーズンで言うとですよ。
うん。
まあ大体ピーコートとかそういうのをね、こう着てみますわな。
うん。
そうすると、そう色のね、あれがね、いいんですよ。いいんですよって。
なるほどね。
自分に酔いしれてるみたいな。
まあそこはだからしっくりくる色の組み合わせになってるっていうことですね。
はい。黒髪だとちょっとね、紺がね、合わないんですよ。 茶色にするとすごい合う。
ちょっと明るくした方がいいってことですか、は
い、
そうすると。
ぜひ、染めていただいて、二人も、とか言って。
なるほどね。グリーンティンさんはちなみになんかそういう自分のこだわりの色とかってそういうのありますか？
こだわりの色？こだわりの色、まあグリーンって言ってるぐらいですからね。
うん。
まあ、うん、お茶、緑茶が好きとかっていうことしか言えないですけど、その色のエピソードって花観点で言うと、
うん、
まあ僕は写真がね、結構趣味で撮っているので、はいはい、なんていうのかな、実際の見た目、この風景、うん、これ今一番いい夕日だって思って撮ろうと思って、シャッター切ると、出てきた写真は全然違う色になってるっていうね、よくあるんですけど。
それはあるね。
そう、経験ある人も多いんじゃないかな、スマホで撮ったりも。あれなんかちょっと見た目と違えなっていう。う
ん、なんか軽くなったりするよね、
うん。そうそうそう。その辺をうまく本当に自分の好きな、なんていうの、色合いにするように撮るのがちょっと難しいっていうか、そこがなんか腕の見せどころだなって最近は感じてますね。
うん、
まあ色というか光の扱い方なんですけどね。
うん。
うん、まあエピソードっていうか、そういう感じになりますけど、ね、話をすると。うん、
まあ、色と一概に言っても、やはりいろいろ、ね、まあ、感じ方があるわけでございますけど。まあ、多分おそらく人それぞれには好きな色というのがあるのかなと思っております。
うん。
ね。まあ、そういう意味でですね、先ほど私が紹介した、なんだったか、ハラーズというですね、サイトがございまして、
うん
で、これがどういうサイトかっていうと、実はものすごくシンプルで、そのサイトに行ってもらうとですね、サイトの一番上に、ただ、検索窓があるだけなんですよ。まあ、Google よりもさらに簡易版にしたような感じ。
何イズ？
カラーズです。
カラーズ。
はい。カラーズで検索して出てくるかなと思いますけどね。
株式会社カラーズって。
あ、それじゃないな。
違う。
それではないな、これ。まあね、ちょっと皆さんぜひ検索していただきたいと思いますけれども、その検索窓に入れるとですね、その、まあ言葉に合った、
うん、
画像というのが出てくるんですね。ウィキにね、今貼りましたけれども。
あ、そうですか。
で、その画像の中からよく使われているという、いる色というのを抽出して、この言葉にはこういう色が、よく使われているので、この言葉はこういう色ですよっていうのを表示してくれるサイトなんですよ。まあなので、ね、僕とかグリーンティーさんが多分大学の研究でやってたような、感じのことをやってる。
ウィキペディアじゃないわ。まだウィキが更新されてないみたいなんですけど。
あ、本当ですか？
うん。
そうですね。そう
ですね。本当だ。まあ、それはちょっと、後ほど見ていただきます。それで私がですね、検索してみました。
うん。
駆け上がりラジオ。今ちょっと検索してみますけど、うん、駆け上がりラジオで出てくる画像って何かというと、うちのサイトの画像だったりするんですよ。
うん、あ、何それ何画像検索になってるってこと？
一部画像検索、そうですね。ウェブ上の画像を検索することがある。
そういうことね。
はい。で、まあそうすると、大体ですね、私が作ったこのロゴの色が駆け上がりラジオの色だよ、みたいな感じで出てくるわけですね。
うん、なるほどね。
うん。まあそれはあんまり面白くないんで、結局自分たちが決めた色がね、うん、反映されてるだけなんで。ここでそれぞれの色をですね、ちょっと検索してみたいと思います。
うん。
まあ私、ホネストですけれども。ホネストってやるとですね、英語でホネストってやると、よくわかんない方がいっぱい出てくるんですが、どうやら私の色は黒と白らしいです。
あー、でも、モノトーン結構、
そう、
まあ、合ってますよね。合ってるんじゃないですか。
まあ、ね、結構皆さんのこのホネストという単語の意味が、白と黒を表してるっぽいっていう印象になるのかなっていう感じですけどね。
うんうん、
で、グリーンティーです、
うん。
グリーンティーで英語で検索すると、まあもちろんのことながらなんですけど、
うん、
お茶の画像が出てきます。
まあそうでしょうね。
なおかつグリーンっていうカラーの色の、
もう入っちゃってるからね。
そうなんです。 で、まあ、いろんなグリーンあるんですけど、まあ、やっぱり抹茶の色に近い色というのが抽出されるような感じになってるんですね。これ全然あれですね、更新されないですね。あ、行った、行きましたよ。はい。で、うまうまさん。うまうまさんもね、これ難しいんですけど、うまうまさんひらがなで検索してしまうとどうなるかというとですね、あの、一時期流行りました。
ああ、あれね、この曲ね。
そうそう。うまうまのですね、うまうまのですね、画像が出てきて。
これね。
基本的にピンクになっちゃう。うまうまさんピンクになっちゃうんですよ。
ちょっとピンクはどうなんだろうなぁ。
でね、あの、ローマ字で検索をしてみます、今度は。すると、なんかね、滝の画像が出てくるんです。ちょっと、なんか森の中にある滝みたいな。
うん。
そうそう。こうなると。
行ったことないんですけどね、
そうですね。
そして、英語にしてもやはり、うまうま
さん。そう
やばい、どうしても入ってくる。
どうやらこの滝ですね。なんか、うまうまフォールズという。
そんなのあるんだ。
僕が行かなきゃいけない場所。
うまうまフォールズ
という。ど
う、どこのあるのそれ。
これね、ハワイかな。
あ、じゃあ行けなくはないね。
そうなんですよ。
年末年始の休暇中行ってくるか、これじゃ
あ。うまうま、そうなんだ。うまうま。
確かに。
フォールズという。
ハワイにあるね。
そうなんです。ぜひちょっと行っていただきたいなっていう。
馬馬フォールズ。馬
馬フォールズなんだよ。
そう、馬馬ガーデンっていうのがどうやらあるらしい。
でもさ、これ、馬馬っていうのはなんかハワイでなんか意味があるんだよね、多分ね。
あ、そうだね。うん、そう。
でしょうね。
うん。これ、だから、面白いですよ。だからこういうので、まあいろいろ色を検索していただいてですね、自分の色をまあ見つけていただいたりとか、あとはまあなんでしょうね、サイトを例えば作りたいとか、自分の名刺を作りたいとか、でもまあ好きな色はあるけれども、まあ好きな色だけじゃなんかなってか思う。
なんかヒントが欲しい、デザインのヒントが欲しいとか、
ねう
ん。
そうそうそう。とかね。
基本カラー4色とかね、ありますからね。
そうそうそう、ありますからね。で、その4色で綺麗に回していくと、なんか色の統一感が出たりとかっていうのがあるんですけど、うんうんまあ、そういうのにこういうサイトを使ってもらうっていうのもいいかななんて思っています。
うんうん
で、これは、ま、言葉から画像を引っ張ってきて、その画像に使われる色を、ま、出すっていう感じでしたけれども、僕がよく使う色のサイトでですね、ある一色の色を指定すると、その一色に、マッチングする別の色を出してくれる、まあ、おすすめしてくれるサイトもあるんです。まあ、うままさんもご存知ですかね。そう。で、そういうサイトを見てみるとですね、自分の好きな色、例えば、まあ、うまうまさんだったらネイビーとかいろいろあるわけですけれども、ネイビーを入れると、ネイビーの色と、こう、一緒に使うと、まあ、なんというしっくりくる色っていうのがこうね、表示されたりするのがあるので、まあ、そういったところもね、自分の好きな色だけではなく、それに合う色っていうのも知っておくと、まあ、何かとね、
だから、これで調べた出てきた色を、
そうそうそう。
要は、トップスとボトムスに分けて、
うん、あ、そうですよ、そうそうそう。
もう一色カバンにつけして、とかってやってみたりすると、
そうそう。
あと、綺麗に見える。
そう。結構でもさ、なんていう、色同士の相性みたいなのは昔から、な本にもなったりしてるじゃないですか。うんすねうん、もう一歩ね、踏み込んでほしいです。
それ誰に言ってんの？
いや、さ、服、合わせるにしても、まあ、サイトにしてもさ、うん、色だけじゃなくて模様っちゅうのがあるじゃない。テクスチャー。
まあ、服はね。
うん。
いや、服じゃなくてもあるじゃん。テクスチャーがあるじゃない。
テクスチャーって言っちゃったけど、
うん。そう。そこも、そこの相性っていうのも含めて検索できるサイトを私は知らない。
あ、わかるよ。その、うん、なんだろう。トップスが、ボーダーなのに、
そうそうそうそう、
ボトムスもボーダーだとおかしいでしょ？そうそうそう、うん、っていう話でしょ？
そう。
ボトムスボーダー見たことないけどね。
見たことないけどね。
まあそうなんですけど、まあそれ別に服はそうかもしれないし、もうサイトでもさ、
うんあそうか、
やっぱり、なんていうの、画像になってたりするところとかさ、あるじゃないですか。うん、単なる色をベタ塗りするだけじゃないと思うんですよね。ハーフトーンになってたりとか。
ああ、ありますね、
うん。そういうのを含めて、もう少し、 柔軟に検索できるようなサービスって意外と需要あるんじゃないかなって思うんですよね。
それでも、ひょっとしたらグリーンティアさん自分で作れるんじゃないですか。
まあ、うん、作ろうと思えば作れるような気はしますけど、でも、なんていうのかな。そこの比較難しいよねっていう。
うん。しかも正解として出てるわけじゃないから。
そうそうそう。
あくまでそれを見てね、人の判断っていうのがまた背後に出てくるんで、どうなんでしょうね。自分で考えるっていうのがいいと思うんですけどね。うん、
まあ、あとはいろんな人の好みをそこのサイトで、見ることができるとかね。この人の好みを参考にして、うん、ちょっと自分はこう、アレンジしてみようっていうのが、そのサイト上でちょこちょこできて、お気に入りに保存できるぐらいにしとくと、なんか、便利かもしれない。
あなんか性格分析できたりとかね。
そうそう
そう。うん、そういうのは面白そうですね。
そうですね。うん。まあ、なので、そういうね、色を、で、自分の好きな色をもうすでにお持ちの方は、まあ、先ほどのね、その色のマッチングのサイトなんか見ていただいて、うん、まあ、自分の生活にね、取り込んでもらうとかっていうのが、なかなかこう、おしゃれでいいのかなと思ったりもしていてですね。まあ私も実はですね、個人的には緑が好きなんですけど、まあ、緑系の色を昔から実は服にちょいちょい取り込んではいたんですが、うん、最近はもっぱらスーツなので、あまり緑色がないと。
ね、
見たことないですね、あまり本音スーツの緑。
そうなんですよね。昔服買うときね、どこかワンポイント絶対緑入ってた。で、私先週ね、うまもさんが言っていただいた通り、今日からですね。
はい。
新しい新居でございます。
お
ー。で、そこに何が関わってくるかというとですね、部屋の中のインテリアの色とかね。
そうね。
あ、それで今日はちょっとそういう色について。
そう、もうあるんですよ。カーテンの色とか、家具の色。
うん。
そういうのって結構、今回、今までの引っ越しにはないぐらい、ちょっとリビングのところの周りの全体の色味合わせようと思って、全部合わしにかかったんです、今回。
ほうほうほ
う。
ちょっと落ち着いた感じにしようと思って、
うん、
深い茶色、まあ、
うん、
ブラックブラウンというか。
ダークブラウン。
あ、ダークブラウンというか。
ブラックブラウンって。
ダークブラウンです
ね。黒でやっちゃったらもう全部黒になっちゃうからね。
そうね。まあ黒になっちゃうね。そうそうそう。ダークブラウン系で、これちょっと揃えると、やっぱりね、統一感出るっていうのはなんとなく綺麗に見えますね。
うん、
そういう意味で言うと。だそういうのもあるんで、ぜひ自分の、なんでしょうね、一人暮らしされている家とか、皆さんが今使ってる、まあ自分の部屋とかね、そういう中のそれぞれの、まあ、小物とかも含めて色を揃えると、なんとなく落ち着いたりとかすると思いますので、その色の効果というのをぜひ感じ取っていただきたいなというふうにも思っております。
うん、
そして、最後に、まあ、最後に、色の意味というのもですね、ちょっと今回調べました。
うん、
まあ、色にはそれぞれ効果があるんですよ、みたいなことをね、歌ってるサイトっていろいろあるんですよ。まあ、風水とかもそうですね。この色はどこどこに置いた方がいいみたいな、ああいうところありますけれども、まあ、人間の目から入る視覚情報のうち 80% は大体色の情報なんですって。まあ、基本皆さん毎日色を何かしら見て、まあ、生活をしていると。ですので、その色彩によって人間のこう心理面とか生理面というのは非常に影響を受けやすいっていうところがあるらしいです。
うん、
で、まあ、よくね、駅のホームの端っこの方行くと青いライトが点灯してるみたいなのは、あれは心を落ち着かせて、自殺しようとしてる人を止める働きがあるんですよみたいなところって、まあ聞いたことある人いるかと思うんですけど、まあ壁紙の色とか、まあそういう室内のインテリアとかも含めてですね、色にはいろんな意味があるんですよというのを最後に紹介していきたいなと思います。まず先ほど、まあうままさんが好きだと言っていたネイビー。
はい。
まあ青系の色ですね。で、青から連想するのはですね、感覚的には静かとか落ち着いたとかっていう、そういう感じを受けるそうです。
なんか清潔な雰囲気ありますよね。
うん。
なんか企業のホームページを行くと大体青い感じで、こう、うん、私たちにお任せくださいっていう感じの。
ご安心ください。
ご安心ください。まずは無料のお見積もりを、みたいな色が青色。
よくあるね。 そうそう。そういう青っていうのは、冷静沈着というのを表す色。まあ、知性の色なんですって。ああ、
それで会社のサイトとか結構青系が多いのか。
そう、会社のロゴとかね。
OK 的な意味もあるよね。
あ、OK は青の色を使われること多いですね。うん、逆に NG が赤だったりとか。うん、そうそうそう、
まあ青信号ですからね。
うん、そうそう。で、まあ悩み不安とか迷った時、決断力が欲しい時。まああとは冷静になりたい時には青は効力を発揮してくれるというところだそうです。
うん、
で、まあ、青にも明るい青、深い青ってあるんですけど、明るい青っていうのは開放感とか希望とか積極性とか、うん、まあ空の色に近いような、こう晴れやかなイメージが見られます。で、逆に濃い紺とかね、まあネイビーとかそれに近いと思うんですけど、深い青とかっていうのは静寂、浄化、あとは集中とかね、
うん、
まあそういう、うん、まあ、あの内面に向かう性質があるそうです。うん、で、まあ、あの、気持ちがブルーになるっていうのは、どちらかというとこの後者の方、深い青の方のイメージなので、あまり気分が落ち込んでる時にはブルーは使わない方がいいですよと。
濃いブルーね。
そう、濃いブルーはね。明るいブルーとかだったらいいですけど、濃いブルーは使わない方がいいよっていうようなところが書いてあります。はい。でですね、私とグリーンティーさんが好きな緑なんですけど、
うん、
緑はですね、治癒の色だそうです。
そう。
で、医者とか、
薬局のね、
あ、そうそう、
看板緑だね。
そうね、うん。
医者とか看護師の色とかっていうのは、まあ緑なんですって。で、あとはまあ、ね、まあ手術着とかは関係ないんでしょうけど、
うん、
そういうやっぱり緑、治癒の色という印象があるんで、医療系に従事する人は、一般的に、うん、あ、その、ここからいきなり、なんかオーラの泉みたいな話になりますけど、
はいはい、
あの、緑色のオーラがまとうことが多いですっていうのが書いてあるんです。まあ、そういうなんかこう、薬事系というか落ち着く治癒の色っていうのが、まあ、緑なので、まあ、人をこう癒すとかね。まあ、まあ、そういうような。
あの、まあ、緑はちょっと怖いですけど、白を基調にして、緑のね、まあ、何かちょっと入ってると、うんうん、おーってなりますね。
ライトグリーンというかね。
ああ、ミントグリーンとかありますね。
フレッシュな感じがするイメージが僕はありますね。
そうです、
ね。新緑みたいな。
ああ、そうです、そうです、うん。だからまあ、もう、だいたい皆さんね、緑って言ったらこう自然の象徴とか、うん、やっぱりこう木々の色っていうような形になるので、やはりこの緑に触れることによって、まあ、ストレスの解消とか安らぎ安心感、まあそういったものを、まあ心を落ち着かせるリラックス効果があるのがこの緑色というところだそうですね。
うん
うん、なので、まあ緊張、まあ筋肉の緊張を和らげたりですとか、あと鎮静作用があったりとか、あと、まあ精神的に疲れた時、まあ体に疲れが溜まっている時っていうのは、あの部屋の中に観葉植物を置いて、まあそれをこうね、日々目にすることによって、ちょっと落ち着く感じになると。いうので、これ僕、ここを見て初めて知ったんですけど、緑色の服を着た人から若々しいとか、おしゃれな人という印象を受けるそうなんですけど、僕、どっちも言われたことないんですよね。うん。
まあ、でも緑の服って結構難しいよ。
そう、難しいし、ね、色のさ、深みにもよると思うんだよね。若々しいかどうかは。
まあ、深い緑だと、あれか、
うん。どっちかっていうと深い緑だと、ね。なんか、紅葉的な方になっちゃう気もするし。
まあそうね。
うん、ダンディーな感じになっちゃうね、うん、そうそうそう、多分、
うん。はい。
まあそんな、あのところでございますよ。まあ時間が来てしまったので、
うん、
他の色はですね、皆さん自分の好きな色がある方は、ぜひ、まあ、実際にね、色とか、あの、効果とかで調べてもらえればいいんですけど、まあ赤とかね、オレンジとかそれぞれの色の説明がいろいろ載っておりますので、ぜひ皆さん自分の好きな色を、検索していただいてですね、あ、こういう効果があるんだ、もうちょっとこの色も積極的に取り入れようかなっていうようなところを、学んでいただきたいなというふうに思いまして、今回のゆることかそう終わらせていただこうと思います。
はい、ありがとうございました。はい、エンディングです。まあ、振り返りやっていきますけれども、まあ、前半のかけられタイムズ、バイト歴で日テレのアナウンサー内定取り消しそんなのありという問題というか、ニュースですけれどもね、うん、まあ 今後でもどうなっていくかどうか。これはちょっと気になるところですよね。この決着をどうつけるのかっていう。
そうなんですよ。うん、日テレ側も引く気はないとかって書いてあるので、うん、裁判の結果を待ちますみたいなね。
そうですね。
体制になっちゃってるんでね。
で、これの、なんちの、行く末によっては、今後ね、アナウンサーを目指す人が、ね、どう立ち振る舞えばいいのかっていうね。
まあでも、ね、偏見は良くないんですけど、やっぱりそういう学生時代から水商売とかに従事した人が、狙うような職業じゃないなと思いますけど、
ね。そう、なんていうか、やっぱりさ、ね、学生時代にこう水商売やってる人とそうでない人っていうので比較して、日テレはどっちを取りたいかっていうのは多分あると思うんですよね。
アナウンサーじゃなければ全然別に僕ね、そこは偏見あると言いつつも、うん、別にそういう職業だったら、じゃあお先真っ暗なのかっていうと絶対そういうことじゃないと思うんで。
そう。
はい。ただ狙った職業が、まあ、その、たくさんの人の目の前、特に老若男女関係なく、うん、幅広い人からこう愛されなきゃいけないような職業であったがゆえに、ちょっとそういう形で、言われてしまってるっていうのは、
ね、
はい。日テレ側の主張も、まあ、あながち間違ってないとは思ってるので、うん、結果が気になるという、ただそれだけですね。はい、まあ、ただ、さらにその裏があるんじゃねえか的な疑惑には僕らの間ではなってはいましたけれども。うんうん
うん、まあ、ちょっと今後のね、動向を気になるところでございます。まあ、皆さんも何かね、この件に関してご意見がありましたら、コメント等をお寄せいただければと思います。はい、
そうですね。
はい。そして、まあ、後半の井戸端カオス、あなた色ってどんな色という、テーマですけれども、まあ、結構、なんていうか、カオスな回の割には、綺麗にまとまったなというね。
まとまったんですかね。
まとまったのかどうかわかんないですね。
まあ、なんちゅうの、そんなにその、あっちゃこっちゃ行かずにね。
うん。
進められたんじゃないかなと。
僕はなんか、この、今回テーマを聞いて、次にこうリクエストしたいというか、まあ次、ね、まあもしかしたら自分でやるかもしれないですけど、なんか様々なシチュエーションに向かうべき、こう、服の色とか。
うん。
営業さんだったらネクタイの色をどうすれば提案が取ってこれやすいのかとか、うん、そういう実生活に結びつけた配色の、うん、なんでしょうね、進めみたいな。
実践編ということですね。
実践編、
ねうん。
ちょっと聞いてみたいなと。
うん、まあ、
今日はみんなの好きな色だったりとかを、
う
ん、
そうですね。
メイン
で、はい、話しても
らう。イントロダクション的に。
うん、まあ僕は、あれですね、やっぱ色ってパッとね、なんか 80% ぐらいは見た目で色を見てるよっていう話がありましたけれども、
うんうん、
まあだからこそインフラとかは色を重視してるんだろうなって思いましたね。
そうですね。
例えば、
まあ、
JR 東日本なんかは色別にね、うん、ラインカラーといって山手線はウグイス色とかって分けたりしてますけど、うん、あれもう全然違うところから来た人は分かりやすいようにって
そうですね。
やってるん
で色に従っていくみたいな感じ。
大体パッと見た時にああ山手あっちだなって、うん、何番線とか見ずに色で判断してますよね。
そうね、うんうん。まあそういうところに。これからね、より多分社会の中にその色を活かしたね、街づくりみたいなのもね、出てくるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思いました。はい。まあ、こんな形で今回、なんか結構平和な回な気もしますけれどもね。
割と、静かめな、
静かめな
感じになりましたね。
なんだろう、ネイビーな感じの
回、ね、回かもしれない、ね。まあ、そして、まあ、ホネストさんも、うん。年が一つ上がるということで、また一つ大人の感じになって
そうですね。誕生日でした。忘れてました。うん、
いいですね。誕生日に、まあ、平和な回でよかったですね。
本当だ。
これで激論を交わすような回だと、ちょっとまた。ま
あ、誕生日って、うん。ろくなこと起きないこと多いですよ、誕生日ってね。なんか大体仕事が超忙しくなっちゃうとかね。
そう
ね。
いや、でもね、多分当日はきっと忙しいと思いますよ。
はい、まあ、そんな時にかけ味ちょっと聞いて。気分を落ち着けてください。
はい。
はい、ということでね、かけがえラジオでは番組に対するお便りやメッセージ募集しています。ツイッターの DM や E メールでお送りください。ツイッター ID はかけらじ。E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくは、かけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想や取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお送りください。
はい。
はい、ということで。ホネストさんの誕生日が終わってしまいますけれども。
わからないよ。これが誕生日じゃないからね。
もう、次回が30日ですから、あと4回、今年。
はい。
なります。まあ、頑張ってやっていこう
と。またね、年末スペシャルとかも考えたい、
ね。そうですね、企画考えないといけませんけど。まあ、とりあえずは、 寒いところは元気にね、皆さん体調に気をつけてやっていきましょう。はい、お送りしましたのは私、クリンティーと、
まんまと、
この人でございました。
はい、では皆さんさようなら。
ごきげんよう。
さようなら。